明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミの一環で滋賀県の東近江市、京都府城陽市、京都府京都市伏見区に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはマミと
ミオと
セータです。
よろしくお願いします。今回はズーム収録で行っていますということで、今回も始まりましたマンドコロプロジェクトの、ラジオですね、はい、よろしくお願いします。今回、まず前半でお話しさせてもらうのは、ちょうど、収録日から昨日の1日の21時から、私たちの深尾ゼミナールのインスタグラムでインスタライブを行わせてもらいました。イエーイ、そこでは、トータル30人ほど、ラジオにライブに来てもらった。そう、すごい来てくれて、入れ替わり立ち替わりはあったんですけど、うん、結構すごい来てくれて、うん、いろんな質問を2回戦も含めいっぱいしてくれました、うん、でそこでは、今回のマンドコロプロジェクトの残りのメンバーのタツクとユウカが行ってくれたんですけど、そこで結構いろんな質問が出たので、今回は私たち3人がインスタライブに出てなかった私たち3人もその質問に答えていけたらなと思っています。
はい、了解です。
じゃあまずは面接で聞かれた質問が、面接で聞かれた質問について、聞きたいと思います。はい、深尾ゼミでは結構毎年募集人数というか応募人数が多いので、
そうですね、
書類選考と合わせて面接が行われるようになってるんですけど、その面接で結構深尾ゼミ特有のそれぞれね、はい、面白い質問があるということで、残りの2人は答えてくれたんですけど、今回うちらもちょっとやってみようかなと思っています。
は
い
は
い、
有名なやつ
じゃあまずはセータ、どんな質問聞かれましたか？
僕は結構周りの友達からは好きな芸人であったりとか、なんかそういう面白い質問聞かれたって言うんですけど、僕は結構普通の志望理由書に沿った内容で聞かれていて、で、まあ、結構めちゃくちゃ真面目に答えてたんで本当に相手の方はこういう子やからこういう質問を聞こうみたいな、そういうのを先輩方も多分考えられて質問してくださってたと思うんですけど、僕の場合は趣味の欄に読書って書いていて、でその先輩方から好きな本、今まで読んだ中で一番面白い本は何ですかっていうことを聞かれて、で一応ロルフ・ドベリさんっていうちょっとあんまり聞いてる人にも伝わるか分からないんですけどそういうスイスの元銀行の経営者の方なんですけど、その方が書いてる思想本みたいなを読んで面白いなと思ってそれを話させていただいたんですけど、で僕の場合はその時にちょっとなんか読書好きな本言うだけやったらちょっとアピールならへんかなと思って、で本読んでる時に工夫してる点も一緒に行ったんですよ。そうなんですよ。で結構読書する時って本読んでもなんか次の日だったらあれどんな話やったっけみたいな忘れることって結構多くて、
確かに
僕は一回一日読んだらそれを全部ノートに書くんですよ。でノートに書いて自分の興味あるところだけをまとめるんですよ。
じゃあもう全部読み終わってから、
その1日分が読み済んだ分だけを読んでノートにまとめるんですけど、そうすると本を売っても自分の興味あるとこだけがどんどん蓄積されていくんですよ。なんでその蓄積された自分が興味あるものだけが蓄積されたノートをどんどん作っていってますっていうことを面接で話させていただいて、
それはわかるわ。
確かに。
それは皆さん
深尾ゼミの中でも結構そう。まあその質問自体はね結構読書好きな本でないですかってもんやけど、やっぱりそれで個性ってわかるもんやね。
そうですね。そんな感じで、アピールしましたね。
よかったよ。すごいな。実はその流れで私も読書って書いてて、同じ ものが聞かれたんですけど、はい、でも好きな本って聞かれて、私は読書やったんですけど、その当時は結構忙しくてあんまり本読んでなくて、はい、どうしようってすごく焦っちゃって、私はまた違う角度なんですけど、あの実は、本小説を言ったんですね、はい、伏せっていう名前の小説なんですけど、あ、作者の名前また忘れちゃった、桜木さんだと思うんですけどあのその本で結構なんであげたかって、結構その当時ちょうど友達と喧嘩をしてしまって、はいはい、でなんかすごくそれが結構自分の中で悲しい出来事で、でもこれを友達と、ただの友達との喧嘩にしたくないっていう思いがあって、でそれをいろんな人に相談した時に、あのやっぱりあのなんていうかな、どういう面で自分が悪かったのか、でどういうふうに相手が捉えられたのかっていうのをちゃんともう一回自分で反省すべきだよっていうふうに教えてもらって、でその時ふと思い出した本がその本 でその本は何かっていうと、人と獣人っていう、こうあの人じゃない、まあ、ある意味化け物として扱われてるものが、登場してくるお話 でその2つが共存するためにこう、どういう風にしていくかっていうか、ちょっと争いもあるんですけど、そういうのがやっぱり対立する人とどういう風に絡んでいくかっていうのの私の中で結構勉強になったんで、あのそういうことを、そうですね、まあ、身近な友達との喧嘩っていうところから、まあ、つなげて、最近結構印象に残りましたっていう風に話させてもらって、だから結構同じ質問でもやっぱり個性が出るんやなっていうのを、同じ質問聞かれたもんとして、すごい、
確かに
すごい
すごい、
でもそもそも読んでる本も全然系統が違うし、
でも確かに大学って結構いろんな人、いろんな背景の人と出会うこと多いから、そう、異なる背景を持った人のことを、まあ、小説を通して理解する方法っていうか、そういう術を学ぶのっていうのは自分にはなかった視点やから、そうなんやって思ったな。
やっぱり本の読み方って結構もうほんまに人によるんやなっていうのが、
個性的、
いやすごい
個性ある、
確かに個性的よ、めっちゃいいこと、
人によってはそういうこと面接でもね聞かれて答えられるように自分の考えを持っといた方がいいかなっていうのは思うよね。ミオはどんな質問した
か。私はですね、印象に残ってるのは、運いいですかって聞かれたんですよ、運がいいですかって、いや、えって感じじゃないですか。
あ、えって感じですね。
まあでも、えって考える日もなく、もう、はい、即答したんですけど、私は。でも、はいって言おって、まあ、運がいいって思ってる理由は一応答えたんですけど、もうずっとその、なんで運がいいか聞かれたっていう、聞かれたが分からなさすぎて。
ああ、確かに意図だ。
はい。
確かに。
まあ、だって、好きな本とか、例えばその、有名な、自分を家具に例えるとみたいなのはまだ自分を表すことやから分かるじゃないですか。
うん、
いいですかってなって、
はい、確かにラッキーやん、ラッキーって分からんもんね。
最後の逆質問の時に聞きました。
なんで運いいかっていう質問されたんですかって
言
ったんです。なんて返したんですか。
何やったっけ、いいか、いい悪いっていう人は自分のことに自信がないっていうか、みんな、いいか悪いかって自分で決めるはずやけど、それを悪いと思ってるってことは周りの環境とか人のせいにしがちっていうのが分かるらしいって言われました。
へー、
面白いなって思って。
それこそ面白い質問やね。確かに
結構あれですかね、3回生、まあ、その時面接してくださる方は3回生で、僕らが2回生として面接受けるわけなんですけど、3回生も事前にそういう人柄を問うような質問っていうのは事前に調べたりして考えてくださってたから、そういうそれぞれ個人で面白い質問っていうのが出てきてるっていうことになります。
そうですね、だいたい副ゼミ長とゼミ長と先生で一応面接はすることになってるんですけど、
そうですね、
そうだから逆に言うと、うちらの学年のゼミ長副ゼミ長もうちらも含め、そういう質問をこう考えられるような成長ができてるっていう、まあ、これからやけどうちらも、だから先輩ら見てたらそういう質問ができるようにこう成長できるっていう環境でもあるとも言えるよね。
そうですね、
知識もつくしね、
すごい自分たちも勉強しなきゃいけないしね。そうだから先輩たちもこう 真剣にというかまっすぐこうみんなと向き合おうと思って質問考えてくるので、うん、ぜひここは楽しみに
面接、そうですね、楽しみにしておいてほしいですね、
受けてもらえたらな、楽しんで面接受けてもらえたらなっていうのも思ってます。じゃああと一つ質問聞こうかなって思ってて、これはやっぱり個人一人一人に一個は聞きたいなと思う、先生の魅力ですね。深尾ゼミのやっぱり深尾先生っていう存在がいてくれることで私たちが結構活躍できているので、まあ、先生のどういうところがまあ好きかってことですね。じゃあミオから。
はい、私はアイデアとか発想の柔軟性がすごすぎるっていう点を挙げたいですね。でも何聞いてもどんな相談をしても絶対自分たちが考えつかへんようなこう方向から意見をくださるっていうのが私的にはすごい先生の好きなところです。
はい、いいね。
です。
生徒はどうですか？
僕は結構ガラリと変わるんですけど、もう遊ぶのも好き。先生ってすごいご飯行ったりとか、それこそまあ、ゼミ生と一緒に出かけたりとか、すごいそういうのを積極的にしてくださってて、してくださってるから先生がもうめちゃくちゃ楽しんでくれはる。で前回も、まあ、深尾ゼミの男友達というか深尾ゼミの男子学生と先生でお出かけしようってなったんですけど、そのもう一人の子が予定いつにしますかみたいな、先生忙しいんで夏休みとかどうですかねっていう話をしたら、先生がいや夏休みまでは待てないなって言ってくださって、
すごい可愛い。
そういうみおちゃんが言ってくれたように、その勉強面でアイデアをくださったりとか方針を導いてくださるってこともそうなんですけど、やっぱそういうプライベートの面で学生と親身に寄り添ってくださるっていうところもやっぱり大きな魅力の一つかなと思いますね。
確かにすごく距離が近いからね、自分らが困ったとか悩んでるとか止まった時にやっぱり相談しようって思える先生、
すぐに相談できる。じゃあまみちゃんはどうですか？
私は、まあ、2人の統合というか結構初歩的な話なんですけど、やっぱり話し方、先生、
はい、
こう人との話す時の対話のテンポとか、あとは小雨というか、私放送部やったんで結構そういうのも人のそういうのを考えるのが結構好きなんですけど、やっぱり先生の喋り方ってこう引き込まれるというか、みんなも授業受けたら結構わかると思うねんけど、その先生の話をもっと聞きたいって思うような話し方をしてくれる、それこそそういう面で学びも遊びもこう先生と一緒にやりたいって思えるようなあの話し方をいつもしてくれるなって思ってて、そこがやっぱり好きやなって思うね。
確かにゼミ説明会の時とかも先生が最初に喋ってくれて、で、まあ、学生がいろいろ紹介して最後に先生が喋ってくれるんですけど、もう始めと終わりよければもう全てよしというか、本当に学生たちももちろんいろいろ頑張って伝えるんですけど、どうしてもやっぱ伝えきれない部分もあるので、そういったとこもうまくまとめてくださって、それこそ2回生 A ゼミの魅力をもう短時間で伝えてくださるっていうのが説明会の時すごく感じましたね。
確かにやっぱりそういう先生がいるからこそこう説明会閉まるというか、
そうですね、
あるね、
先生の存在の大きさを、ね、常に感じつつ、でまた好きやなって、入った子もねみんな深尾先生多分大好きになって卒業できると思うので、
ね、好きな子いるんじゃないですか？
いると思う、ね、入らないからね結構好きな子も、うちの学年も特に多かったので、そう、ね、ぜひそこも注目してほしいと思います、
はい、
でインスタライブなんですけど、来週もやろうと思ってて、明日の5月8日21時から1時間ぐらいですね、はい、私たちはマンドコールなんですけど、幸福連携班っていうところが、質問に答える会をやってるので、2回生じゃなくても参加できるので、ぜひインスタフォローしてインスタライブ見てみてください。
お願いします。
それではここで本日の1曲に参りましょう。本日お送りする曲は生き物係さんの僕らの夢です。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は生き物係さんの僕らの夢でした。それでは後半はマンドコロプロジェクトの活動について話していきたいと思います。イエーイ私たちマンドコロプロジェクトは 最初からお話しすると、マンドコロ、東近江市のマンドコロ地域というところで、はい、活動しているところなんですけど、そうですね、マンドコロ茶っていうお茶は、各、
農家によってね、
そうですね、農家さんによって、お茶の味がちょっとずつ変わるのが魅力のお茶なんですけど、茶工場の存続の危機っていう問題を抱えていて、私たちは今、そこで、茶工場っていうその本来のお茶を作るっていうところの、役割と、もう一つこう付加価値をつけた役割を、作ろうかなと思って、ドライフルーツ事業というものをについて、考えているところなんですけど、現在私たちは、他の今販売されているドライフルーツの研究っていうのを行っていて、そのうちの一環でまずはいろんなドライフルーツを食べてみようということで、ドライフルーツをいろんなとこから買ってきて、はい、こう集めてるっていう作業をしている途中なんですけど、
そうですね、
そうですね、今回は買ってきたドライフルーツをこうちょっとずつ紹介して、こう研究内容をちょっと知ってもらえたらなと思っています。
はい、
大丈夫でしょうか。
はい、そうです。
はい、じゃあまず、せいたくんが、集めてくれたドライフルーツからちょっとずつ紹介してもらおうかなと思ってます。
はい、僕はパイナップルとトマトとデーツの3つをドライフルーツ集めてきたんですけど、まあパイナップル一つ一つなんで選んだかっていうのをちょっと話していくと、これはもうパイナップルはもう美味しいって評判やったんで、
そう、
美味しいって評判やったんでこれは買って、でトマトは僕全く知らなくて、そんな野菜がなんで、どちらかというと野菜じゃないですか、果物よりも、なんで野菜がトマトがそのドライフルーツというか乾燥させられて販売されてるっていうのは全く知らなくて、で面白いなと思って購入させていただいて、で問題がデーツなんですけど、デーツがすごい結構見た目が結構食欲がそそられるような見た目ではないんです。ただこれで販売されていて、で結構どこでも売られてるみたいなんで、結構この見た目からちょっと躊躇したんですけど、あ、ぜひちょっと挑戦してみようかなということでちょっと買ってみました。
いいね。でもデーツはこの前私もスーパーで探しに行った時に、結構お酒のあてのコーナーにデーツのドライフルーツがあって、結構ワインとかと一緒に食べたりするのかなと思ってて、だからそう思うと、まあ、日本の文化とはまた違った文化なんかなという気もする、
ね、そのまま食べる系ではないってこと、
だから一緒に何かとこう添えて食べるみたいな役割もあるのかな。
なるほど、ワインについて僕らまだわからないんでね。
確かに
飲む機会がまだないよね。確かにトマトは2種類買ってきてくれてるけど、違いとかはあるんかな。
これがちょっとトマトが今2種類ご用意させていただいてるんですけど、はい、1つは僕が買ってきて、僕が買ってきたやつで、もう1つはみおちゃんが買ってきてくれたやつなんですけど、はい、砂糖があれかな。
そうね、裏をパリパリ、すいません。袋が
成分表示をね。
成分表示を見ます。セーターが買ってきてくれたものが、まあ何、最初に書いてある成分は一緒なんですけど、基本的には砂糖がメインになってるもので、私が買ってきたトマトは、ちょっと読み方が正しいのか分かんないんですけど、梅と塩で、加工したトマトの甘納豆っていうタイプになってまして、一回ちょっと食べたことあるんですけ ど砂糖っていうよりかは塩と梅の味が本当にすごくて、トマト感は全然ないです。
あ、
はい、
じゃあ同じトマトでも方法が加工方法が違うってことですね。
そうですね、うん、面白い。
梅と一緒にトマトが入ってるんですね。
いや、梅は入ってなくて、
あ、梅入ってないですか。梅の塩が使われてる。
面白い。結構そういうの面白いよね。
そうですね、僕も結構ドライフルーツ調べる前まではフルーツ、どのフルーツをドライフルーツにしようかとか考えてたんですけど、これ見てるとフルーツ、同じフルーツでもいろんな加工方法があるって考えると、すごい多様なやつが生み出せそうで面白そうです、
基本的にはフルーツティーにするよとして梱包されてるみたいなんですけど、ちょっと全部食べてみようかなって感じで見ました。
確かに ドライフルーツは結構お茶と一緒に食べるっていうような食べ方というか、うんうん、楽しみ方も結構あったりするから、
ね、そうなんですね、
結構研究の内容としてはそういう食べ方も工夫できるっていうことで試せたらいいかなと思ってます。じゃあ私のちょっと紹介させてもらうんですけど、私は、ネット通販から、購入させてもらったフルーツミックス系のやつを2種類買ったんですけど、1つは、フルーツルーツってところのドライフルーツで、リンゴとキウイとイチゴのドライフルーツですね。これも原材料名が、日本で作られたフルーツを使ってますっていうことが書いてますね。リンゴが長野産で、キウイが山梨、イチゴが栃木。
全部国産なんですね。
全部国産で、しかも多分見た目も砂糖とかじゃなくて結構乾燥、
そのまま乾燥した
シンプルな感じですね。
強いかな。でまたこっちが、全然違くて、ドライフルーツの柑橘セットなんですけど、こっちいっぱい入ってて、レモン、みかん、かぼす、カーチランカン、八朔、柚子皮ってことで全然いろんな種類が入ってる、また違ったところの。ああそうだね。だから
めちゃめちゃ
結構入ってる。でこっちは結構砂糖で乾燥してある感じが強くて、まあ、2種類フルーツミックスっていう、こう似た感じの商品でも砂糖が結構使われたり使われてなかったり、入ってるフルーツが違ったりするっていう感じかな。
うん、
じゃあここのフルーツ使ってこれからどういう風に生かしていきたいなとかありますか、セータ。
そうですね、僕が結構調べてて見つけた中に、みおちゃんから見つけてくれたのがドライフルーツの自販機、ドライフルーツの自販機があって、
はい、
でそこでは、まあ、120g とか少量なんですけど、うん、ドライフルーツが自販機で売られてて、でそこでは値段が設定が900円やったんですよ、少量なんですけど、なんで900円って結構僕の中では高いなと思ったんですよ。ただ900円でも買う人がいるから、結構その自販機でも売られてるっていうことがあるなと思って、でそこで結構ドライフルーツ自体が結構お値段高く売れるもん、うんうん、で健康的にもいいって紹介されてるんで、うんうん、テレビで、でそのドライフルーツやっぱこれぐらい値段がつくんやなっていうことと、結構自販機って飲料も一緒にもちろん置くじゃないですか、うん、メインも、はい、なんでそれこそワンドコロ地区はお茶が有名で、うんうん、先ほども紹介したようにお茶の茶工場の存続を目的に、地場産業としての存続を目的に僕らは活動しているので、うん、そういうマンドコロ茶とドライフルーツっていうのを同じ自販機に入れるっていうのは、お互い先ほどお茶と一緒に楽しむっていう話あったんですけど、うん、それぞれ、まあ、ドライフルーツ買うならお茶も買おうかなみたいな、うん、お茶買うからドライフルーツ一緒に買ってみようかなみたいな、
うん、
そういうことができるかなと思って、面白そうやな
って
思いました。
2つのこう生産物がどっちも買ってもらえるようなこう、うん、セット販売じゃないけど、うん、
一緒に入ってると面白いからね、
う
ん、
そうですね、
確かに確かに
セットとかで、ね、売っても、
うんうんうん、私たちは今のところ一応、愛東地域の梨かな、フルーツの中ではそれを使って、ドライフルーツ作れたらいいかなっていう風になってるんですけど、やっぱりそのやったことない初めての事業で、はい、結構その知らない知識もいっぱいあって、はい、世の中のドライフルーツがねどういう風に売られてるのかっていうのを全く知らない状態から一応スタートすることになるから、
そう、ね、
はい、そう考えるとやっぱりこういう風に集めてお茶と楽しむとかいう価値を知ることによって、はい、私たちも選択肢をどんどん広げられるかなっていう風に思ってます。
そうですね、ここにあるだけでも15、6種類はあると思うんで、
確かに確かに、うん、でも梨のドライフルーツあんまり聞いたことないよね。
そうないですね、梨結構水分量がね、
水多いからね、うん、難しいのかも。
今まで食べたことあるドライフルーツってどんなのあるの？
私はパイナップル、うん、この持ってたトマト、うん、あとマンゴー、
うん、
あとは私マミが持ってきてくれたレモン系とか、うん、まあでもそれぐらいですかね、
うん、
リンゴも食べたことないし、デーツも初めて食べるし、
でも結構みおちゃんドライフルーツ日常的に食べるっていう話をしてたけど、ね、僕は結構そういう習慣なくて、一回だけマンゴーを食べたことあるかなぐらいで、全然そこまでドライフルーツによく食べるとかそういう習慣なかったので、 今回めっちゃ楽しみですね。いろんな種類あるんで、
ね、そう絶対にこう10種類以上はね一気に試すことができるから それでねやっぱり売り方とか値段とか量とかを比べて、うん、自分たちが販売するときにこうどういうふうに売ったらいいのかっていうのを研究していけたらいいかなと思っています、
うんうん、そうですね。
そうやな、
まみちゃんは食べたことあるやつある？
私はイチジク、ここにはないんですけど、お母さんが好きでよく食べてて、でイチジク結構美味しいし味もしっかりしてるから、それも、これから足してあのいろんなものとして追加できたらいいかなと、ね、あと市販のものここにあんまないけど、まあ、コンビニとかドラッグストアとかで買えるようなドライフルーツとかも手に入れて、こうそれらのドライフルーツも一緒に研究して、なんでいっぱい販売できるのとかいうところも、うん、ドライフルーツだけじゃなくてね販売方法とかの方も注目できたらなっていうふうに、
はい、そうですね、イチジクとか僕果物としてすら食べたことないです
結構結構柔らかめでね、イチジク、イチジクも結構水分量多いけど、ね、ドライフルーツできるんね、
でやりやすそうな形状では、ちょっ
と
外が硬いんで、
ちょっと玉ねぎの形してる、
可愛
い
感じで、
植物にもね、面白いよね、結構いろんな特徴感じられて、はい、そういうのもいっぱい勉強できたらなと思ってます。
はい、そうですね。
はい、来週は幸福連携プロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちのまんどころプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号075-253-6901まで、E-mail アドレス info@radiocafe.jp までお願いいたします。
お願いします。
ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたメンバーはまみと
みおと
せいたでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。